夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが暇に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
恋愛マニュアルって必要？
私って本当にダメ男ばっかり好きになっちゃうのよね。
スラッとしていて美人なのに本当に恋愛はグダグダだよね。この際恋愛マニュアル本でも読んでみたら？
でもあれってひたすら駆け引きをしろって感じなんでしょ？なんだか自分の気持ちを無視してるみたいで嫌なんだよね。
気持ちはわかるんだけど、このままじゃいつまで経ってもいい恋愛はできなさそうな気がするな。
書店に必ずと言っていいほどあるのが恋愛コーナー、
うん、
この恋愛コーナーの中でも目を引くのが恋愛マニュアル本、
うんうん、
彼を虜にする方法とか、クワクマになる方法とか、50日で彼氏ができるといった感じの本で溢れています。
ありますね、
はい。まあ、この本のタイトルは適当だそうです
、はいはい。ところがこのマニュアル本、うん、意外に嫌われ者でもあったりします。
お、そうなんですか、
はい。特に恋の駆け引きをメインにしたものは嫌がられる場合も多い。
駆け引きって自分の気持ちを無視するってことでしょ？それっておかしい。
こんな風に見られてしまうんです。
ところで女性にしても男性にしても、恋愛が失敗する人はよくあるパターンにはまってしまいます。
ほう。
そのパターンとは、気持ちのむき出し状態になってしまうことです。この気持ちのむき出し状態とは、
1、まだ知り合って間もない状態なのに相手の異性に好き好き光線を出しまくる。
ピーって汗
あー、そうそうそうそう、はい。
ジ
ーン2、うん、お互いの距離感が縮まっていないのに手をつなごうとする。
あー、いいじゃないか、いい
じゃないかってちょっと違う気がするけど
そんな感じですか？
そんな感じ。
えい、えい、あれ掴めないぞ。
掴めてないですね。
掴めてない、はい。
3、聞くことをせず自分からどんどん押して好きな気持ちをぶつけていく。
あー、ドスコ
ーそうですね、ドスコー、はい、そんな感じです。あ、本当か、はい。
さあ、この状態になってしまうと、うん、失敗する恋愛になりやすかったりします。
もし男性が気持ちむき出し状態になると、女性は
この人はガツガツしていて余裕がない人だな、私のペースも考えてよ
となってしまいます。
逆に女性が気持ちのむき出し状態になると、男性に
この女性は軽いな、都合のいい女になりそう
と思われてしまいます。
でもどうして気持ちのむき出し状態になると失敗してしまうのでしょう？
それはですね、相手の気持ちを考えずに自分の気持ちのみを相手にぶつけてしまうからです、
うん、
恋愛は相手の気持ちもあって初めて成立します。自分の気持ちばかり注目していると恋愛は失敗してしまうのです。気持ちのむき出し状態とは、自分の気持ちしか見えなくなっている状態なのです。
悪い言い方をすると、自分の欲望を相手に押し付けてしまっているから避けられたり都合のいいように扱われたりするのです、
うんうん、
さてさて、恋愛マニュアル本が存在する理由は、この気持ちのむき出し状態を抑える役割をしてくれるからです。
毎日のように連絡を取り続けているなら、たまには連絡を全く取らないようにしよう
という恋愛テクニックがありますよね、
うん、
これは自分の気持ちを相手にぶつけるだけじゃなくて、相手が自分の気持ちを知るための時間を作りましょうと教えてくれています。そして連絡がないことで、
ああ、この人が好きだったんだ
と気づくわけですね。
恋愛マニュアルの多くが駆け引きについて書いていますが、真の目的は相手の気持ちを考慮することにあります、
うん、
自分と相手の両方が盛り上がれば恋愛は成立するからです。
平たく言うと、もう少し冷静に行動したら恋はうまくいくよと教えてくれているのです、
うんうん、
何しろ冷静な時って相手の気持ちも考えることができますから。もしあなたが恋愛で失敗続きだったら、気持ちのむき出し状態にならないように気をつけてみてください。こんなシンプルなことで恋愛がうまくいってしまいます。
さあ、今回の気持ち、
熱い時ほど冷静になろう。
はあ、やっぱ熱しすぎるとダメなんですね。
そうですね、一方的だとやっぱりね。
ああ、イエーイイエーイ
それに今それに乗っかれと。
はい、
すごいボールを投げてきますよ本当に。ユキは
そうかし。うさぎの小部屋。
はい、
さあ、
うん、
なんと11月に入ってしまいました。
なー、早いですね。残すところあと2ヶ月。
痛い。
なんでだよ。何どうしたの。なんで今年が終わってしまうのはまずいか。なんで。
冬がやってきちゃうよカエル君。
そうですね。僕はだってほら、あの体質的にはもうそろそろ冬眠しなきゃいけないんで。12月ぐらいからあの出るのやめようかなと思ってるぐらいなんですけど。
許され
なんで、だって生物的に死んじゃうんですけど。いや聞いて。
はい、というわけで11月、本日配信は2日でございます。
はい、2日ね。
はい、11月2日はですね、
11月といえばやっぱあれですよね、はい、なんかいいなんとかの日がいっぱい
ある。いいなんとかの日がいっぱいある日なんですが、
でしょ、
なんと11月2日はないんです。いいなんとかの日が。
え、ないの？
そうなんです
よ。なんかいっぱいありそうじゃん、なんか。
はい、
ダジャレ。
そうなんです。まあそれは次の日でしたね、うん、明日ですね。
3日、
11月3日文化の日、
ね、
この日はさすがになんか集めてきた感じですね。
集めてきたの、はあ、寄せてきたんだ。なるほどね。何があるんですか、ちなみに。
ですね、うん、まず、文具の日。
文具、
はい、
いい文具の日。
あ、違います。
あ、普通の文具の日。
文具の日なんです。文具と文化は歴史的に同じ意味ということから、文化の日を記念日としたそうです。
え、ごめん、ポカンとしちゃった、全然わかんない。
はい、そしてあとは漫画の日です。
漫画の日、なんで。
漫画を文化として認知してもらいたいということと、うん、手塚治虫さんの誕生日だそうです。
あー、そうなんだ。
はい、
まあまあ、これはいいんじゃないですか。
うん、そして、はいはい、レコードの日。
レコード、
レコードは文化財ということから文化の日を記念日としたそうです。
だいぶ寄せてきてるけど無理がある気がするな。
レコードといっても通じないんじゃないですかね。
下手したらね、
CD だって、
ね、あ、でもなんかまた最近レコードが復活してきてるらしいですよ。 あえてレコードがいいみたいな。
なるほど、うん、でも多分一部のレコード自体は私もあまりほとんど馴染みないです
ね。あ、まあそうですね、多分俺らの親とか先輩世代だったらまだ。
そうなんですか。
多分だと思うんですけど。レコードの日ね。
レコードの日、
はあはあ、他には何かあるんですか。
そしてハンカチーフの日。
ハンカチーフ、なんで。
マリー・アントワネットさんが、国内のハンカチは全て正方形にするようにルイ16世に出させたそうです。
へー、ハンカチがなければワンを食べればいいじゃないって感じ。
じゃなくて全て正方形にしなさいって。
あ、そうなんだ。
長方形は認めないわ。
あ、そうなんだ。相変わらず大物な感じだね、あの人。
ちなみにマリー・アントワネットさんは11月2日に近い祝日を記念、あ、誕生日が2日だそうです。
あ、そうなんだ。
なので
アントワネットさん、
はい、
あ、本当。
なぜか、まあ、その日に近い祝日を記念日にしたそうです。日本ハンカチーフ連合会が。
ハンカチーフ連合会、
はい、そうしたそうですよ。
はあはあ、
そして、
はい、
ここからはいいなんと
か。ああ、来ましたね。
はい、はい、いいお産の日。
いいお産。
いいで、3日の前にゼロをつけて。
いいお産。なるほどね。
はい、はい、
これいいんじゃないですか。
だそうですよ。そしてい
いお産ってどんなお産なんだろう。
そう
スポーンって出てくるのがいいお産。
いいですかね。はあ、そっとしておきます。はい、そして、
はい、
みかんの日。
みかん、みかん。
いいみかん。
ああ、まあまあまあまあ、はい、そうですね。11月3日だからね、考えましたね。
みかんいいですね。
はい、みかん美味しいです
から
ね。
そして、はい、サンドイッチの日。
サンドイッチ、なんで。
いいサンド。 の語呂合わせだそうですよ。あとね、サンドウィッチ公爵の誕生日だそうです。
あ、そうなんか、そっちだったらなんか
11月3日に生まれた方多いですね
意外と多いね
意外と多いですね、
はいはいはい、あれはサンドウィッチ公爵がサンドウィッチものを考え出したんですよ ね、
はい、そうですよね、確か。
なんかゴルフだかチェスだかやってる時にもうめんどくさいからいっぺんに食べられたらいいのにって言ってつったのがサンドウィッチっていうのとかもとかありますよね。
ありました、ありました。
それですね、サンドウィッ
チ。そうですね、サンドウィッチ公爵さん。冬、次は、ま、いい日がありました、うん、調味料の日。
調味料、調味料
いい、いい、味、味っていう字は、はい、みって読みますよね。
読みます
からです
あ、うん、そうですか、なるほどね。
はい、そして、はいはい、いい、レザーの日。
レザー、
はい、
革、
革です
。ああ、革ね、はいはいはい。
いい、いい、で、またゼロが入って、レザー、
あ
ーだそうですよ。
いいレザーね、
はい、はいはいはい。レザーの似合う人に贈られる、うん、ベストレザーニストの、
レザーニスト
受賞式などが行われたんですよ。
へー、まあ、かっこいい人は似合いますからね、あれね。
レザーですね、
うん、なるほど、結構ありますね。
そうですね、これぐらいかな、いいなんとかの日は。いっぱい、11月3日はいっぱいありますね。やっぱ文化の日にかけやすいんですかね。
そもそも文化の日って何をやるんですか。
文化の日は、あ、平和と文化を重視した日本国憲法法が公布されたことを記念されたそうですよ。
そういうことか、
はい、なかなか。 あと明治天皇の誕生日だったそうです。
そうなんだ、
はあ、
そうなんですね。勉強になりました。
はい、なので、ね、ちょっと、うん、ちょっとダメですよ。わー、文化の日だ、休みだぜ、イエーイとか思っちゃダメなん
です。思ってない思ってたでしょ。
ダメなん
です。思ってたでしょ、絶対思ったでしょ。
あ、別に思って
た思ったよ ね思ってたよね。
はい、まあそういうわけでチャミロ君、どんな、
はい、
どのいい日が良かったですか。
あ、でもいいレザーの日がいいんじゃないですか。
本当ですか、レザーでも着ないですか、ね、
着ないですか。最近でも女性でもレザーのジャケットとか着て、
あ、
ちょっとボーイッシュ、
ボーイッシュ、
うん、
ボイッシュ
な感じの服を着ている。
私にボイッシュを。
いや、なんかでも意外と似合うと思うけどね。なんか
ボイッシュの格好しないですね。
ないですか。だってほら、レザーのジャケット着て下スカート履いてブーツみたいな。
ああ、そうかわいいですね。
いらっしゃいますけど、
まあ、着ないです、ね、
あ、本当ですか。あんまり革とか使わないですか。革のお財布とか
使わないです、ね、
使わないですか。
チャミロ君は革かぶります
か。革はかぶりません。
あ、そうです
か。革はかぶりませんね。
私的には、
そう、猫をかぶるっていうんじゃないの。
はい、私的には、
はい、
いい、みかんの日が好きです。
あ、みかん美味しいですよね。
みかん、ここら辺からみかんをずっと食べ続けて、うんうん、手が黄色くなっていく感じです
こたつでみかんは危険ですよね。
危険ですね、
うん、止まりませんからね。
そうなんです、気がつくと山になりますよね、
みかんの皮がね。
皮が、
はいはいはいはい、なるほどね、
はい、
はい、なかなか盛りだくさんですね。
盛りだくさんでしたね。
2日ではなかったけどね。
そうですね、2日ではなかったですが、はい、は
い、いい風呂日とかありそうだけどね。11
月
です
か。それまだ先なんじゃないですかね。
先なの。
だってまだ3日ですもん。
ああ、
はい、
なるほど。
語呂合わせいろいろあるんだよ
わかりました、すいません。
はい、
すいません、すいません、すいません、
はい、
すいません。
さあ、というわけで、
はい、
今回のトークはここまででございます。
そうですね、
はい、
うん、
ゆっきー的お知らせは、
はいはいはい、
各週金曜日に青空学園文学部配信してますので、
うん、やっております。
そちらチェックしてください。
よろしくお願いします。
そして、うん、秋田県由利本荘市の木桜すいちゃんが
すいすい
すいすい頑張っております。
すいすい頑張ってます。
泳いでる。
泳いでます。
泳いでないです。
寒
い
です。
あ、得意ですか。
泳ぐのは得意ですよ。
あ、すいちゃんは多分泳ぐの得意ですね。
ですよね。
ただ寒いので今泳がないですね。
水の女神のくせに
寒いですもん。
寒い。いや、そこはさ、なんかうまいことしなさいよ
だって寒中水泳とか進めてもじゃないですか。
まあそうですけど、
うん、まあ秋田くらすいちゃんをよろしくお願いします。チャミロ君、何かありますか。
はい、私、今年最後の舞台を立たせていただきます。12月2日からですね、12月13日まで、
うん、
東京都中野区にある中野の劇場ももというところでですね、ジャングルベルシアター2016年の冬公演という形で、ロックのブルースという作品とリヒテンゲールからの招待状という2作品をそれぞれ2チームでやります。で、私、あのロックのブルースという作品の方に出演させていただきます。で、一応ドックのブルースの方が12月の2日から6日までで1日お休みがあって、12月の8日から13日までがリヒテンゲールからの招待状という作品のスケジュールになっております。 詳しくはですね、ジャングルベルシアターというところをクリックじゃない、検索していただきますと、公演の情報ですとかチケットの予約ですとかいろいろ詳細とか書いてありますので、両方ともね、過去にやってる作品なんですけども、とても好評いただいておりまして、何度か別の団体さんでも上演しているという作品でございます。なかなか面白いので、ぜひお時間ありましたら行ってみてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、
前回の舞台チャラ色はツイッターでとうとう宣伝しながらで終わりました。今回は宣伝するんでしょうか。
そうだっけ。
ええ、何もなかったですよ
あれそうだっけ。
私見た覚えがない
です。あ、じゃあ忘れてたねきっと、
まあ、もしかしたら私が知らないところでウツイートと一緒にこう流れてるかもしれないですね。はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、
バイバーイ。惜しいな、書いたと思ったんだけど。